こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうめちゃめちゃ暑いっすね。
暑いですね。この収録をしているのが8月3日で8月上旬ですが、配信されてるのがちょうどお盆。
お盆。
真っ只中。
これお盆の頃は50度超えてんじゃないですか、気温が。
ありえるね。
いやー、40度とかね、今京都とか、なってるし、炎天下の下野球やってると、なんですか、その温度測るやつ見たら43度とかなってたりするんで、やばいっすよ。
この間っていうか、まあ、この週末ちょっと、日中日がまだ日が出てる間に暑い時間にちょっと走ったんですけど、1時間いかないぐらいかな。
はいはいはい。
日向はやばいですね。
やっぱね、不思議なもんで、ちょっと一瞬太陽が雲に隠れたりすると、すっとなんかこう、一瞬涼しくなったりするから、やっぱり太陽の日差しっていう、太陽のエネルギーってやばいんですね、あれね。
やばいですよね。あの、パワーはちょっとね。
やばいですよ。
やばいと思う。
今日もその、朝から少年野球の高知業をやってきたんですよ。で今日は午前に1試合やって、午後に1試合、試合をしてきたんですけど、もう暑くて、まあ、ヘロヘロになりました。まあ、試合自体は結構いい試合したんで、まあ、それは良かったんですけど、もうヘロヘロになってですね、コーチの方の一人の方が、銭湯がお好きなんですよ。で、長山さんもご存知の白山湯っていう、うちの近所に、いい銭湯がありまして。
ありますね。
京都でも有名な銭湯があって、あそこにその方はよく常連で行かれてるんですけど、クリスさんもこういう日は帰ったら白山湯行って、もう水風呂でキュッと締めると、もう最高、もう疲れが飛んできますよって言うんですよ。で、それを横で聞いたうちの小学生が、もう白山湯行きたいっていうスイッチが入っちゃいまして。単純なんて。ね、普段行かない、そういうとこ行かないんですけど、まあ今日はじゃあ暑いし、もうしんどいし行くか、みたいなことを帰り話してたら、まあ一緒にその車で一緒だったご家族、お父さんとその息子さんも、あ、じゃあ一緒に行ってみようかな、みたいな感じになってですね、白山湯に行ってきたんですよね。
もうみんなで。
はい、みんなでその場、現地集合して。で、まあ、なんでしょうか。まあ暑い、あそこお湯が熱いじゃないですか。
確かに、結構暑かった気がする。
結構熱いんですよ。で、その熱いお湯と、まあ、その冷たい水風呂と、ちょっと露天エリアもあったりして、まあ、1時間弱ぐらい、こう、楽しんでですね。まあ、割と本当にもう、気持ちがスッキリとしまして、今日1日頑張ってよかったなって思ったんですよね。
いいですね。
はい。で、まあ、それはいいんですけど、その、まあ、お風呂入ってですね、脱衣所があるじゃないですか、銭湯って。あそこでこう、体を拭いて着替えてたら、なんか歌声が聞こえてくるんですよ。そこで。別にそのラジオとかじゃなくて人間の生の歌声が。
生歌を。
生歌を。
広し
に聞こえた。なんか、結構こわもてのおじちゃんが、割とそこそこの声で歌ってらっしゃるんですよ、ね。それも別に誰も何も突っ込まないんだけど、別にその歌うっていうのはもう高らかに歌い上げるっていう感じじゃなくて、まあ、鼻歌の延長線上みたいな感じの歌い方。まあいい気分なんだなって思って、って思ってたんですけど、なんか何を歌ってるのかがちょっと気になってですね、しっかり歌い上げる感じじゃなくて、割とこうフレーズを一つ一つを噛み締めながら歌ってらっしゃるんですよね。で、何歌ってんだろうなって、僕もこう体拭いたり着替えたりしながらこう聞いてたんですけど、でなんか聞こえてきたのが、ニュアンスが出せるか分かりませんけど、ちょっと真似しますけど、いつまでも手をつないでって歌ってるんですよ。あれと思って。これは、ビーズのいつかのメリークリスマスじゃんって思ったっすよ。8月に歌う曲じゃないっすよね。
確かに。
でしょ？
夏のね、このクソ暑いの銭湯の湯上がりに。
ねえ。
なんで？ま、クリスマスソング歌ってん
だ
みたいな。
歌ってんで、その、いられるような気がしていたとかって、その、ちょっとこう、節をこう切りながら、噛み締めるように鼻歌を歌ってらっしゃるんです。 なんかビーズ好きなんかなとか、思ってこう、まあ聞いてたんですけど、うん、その、まあ、サビの方を歌ってですね、あの曲の最、うん、歌詞の最後って、その、いわゆるその、いつかのメリークリスマスっていうキーワードを歌うんですけど、
うん、
その、思うて、ほほえみ、あっている。で、終わるんですよ。その大事な最後の一節は歌わないんですよ。ちょっとの、おい、え、なんでと思って、なんか、ちょっと、なんでそもそも、いつかのメリークリスマス、ビーズ好きなんですかっていうところと、なんで歌ってんのかっていうところと、最後の一節なんで歌わないんですかって聞きたかったけど、ちょっとなんかそう聞ける雰囲気の感じの方じゃなかったんですよね。ちょっとこわもてな感じのおじさんだったんで。
それはでもあれでしょうね。その続きを歌ってくれる人が出てくるのを期待してるってことですよね。
だから僕が最後。
ステージの袖からもう一人が出てくるっていう。
なるほど。で、お前が歌うんかいっていうツッコミが。
そうそう。
みたい。
っていう一連のね、流れを。
なるほど。
多分ね、冬からずっとやってるんだと思いますよ。
そうか。いやね、うん、ちょっとね、惜しかったのが、僕大体結構最近ビーズのライブの T シャツとか、ビーズグッズを身につけてることが多いんですけど、今日はね、そうじゃなかったんですよ。なんなら、おっさん FM のポロシ、その T シャツ着て、着替えちゃったから。
それじゃわかんない。
わかんないんですよね。
うん、
いや、すごい惜しいことをしたなと思って、また、銭湯で会える日、が来るかもしれないんで ね、
う
ん、ちょっと。
じゃあビーズ、じゃあ白菜には次にはなんかビーズの何かを身につけていくようにすれば、もしかしたらこう、チラッとこっち向いて、
うん、
顎でクイクイっつって歌えみたいな。
入ってこいよみたいな感じでこ
う。そうそう。っていう、ね、目くばせをされるかもしれないですよね。
いや、でもびっくりしました。
この、うん、で、最後ハモって終わる。
ハモって終わるの。いやこんなさ、暑い時期に聴く曲じゃないよな。いや、逆か。冬の曲だから、こう歌うことで涼しいのかどうなんだって思いながら。
そうね。うん。
ね、なんか、たまにこう 歌いながら自転車乗ってる人とかさ、その、
うんうん、
いますけど、まあ一瞬すぎて分かんなかったりしますけど、うん、今日は結構がっつり聴けたんですよね。
うん、ね、あ、街中で歌ってる人の曲分析なかなか難しいですもんね。
難しい。
うん、
難しい。なんだっけ、ネットミームでさ、ボンジョビの、なんか、It's My Life かなんかを、
うん、
大事なところ歌わないおじさん、いるじゃないですか。
あの
、サビのところ、なんか電車の中ですげえ大声でこう歌ってんだけど、なんかサビの部分は、あ、リビューのプレイヤーだっけ、なんかそこはなんかみんなにこう歌ってもらうから、こう黙る、うん。急に黙って、こうかん、その、乗客の人たちがちょっとクスクス笑いながら歌ってあげるみたいな感じの、
うん、
なんかあれをちょっと思い出しましたけどね。
ああ、うん、やっぱ、いや、多分同じこと
だ。同じことなのか。
うん、みんなが歌わないから。
いや、そうか。
みんな歌わないで夏が来ちゃったよ。
夏が。実はずーっと歌ってるのかもしれないね。
ずーっと歌ってるんですよ。12月からやってるんですけども。
やってんのか。
いや誰もまだ歌ってないんで、次の曲に行けない。
じゃあ今日が結構いいチャンスだったかもしれないですね、そのビーズが好きな曲が。
だいぶ、うん、だいぶ確率高かったんですけどね。
いや
ウルトラソウルとかだったらね。
でも、ウルトラソウルのテンポ、あんまり歌う感じの場所でもないからな。
それを一言一言噛み締めるような
。噛み締めながら。
うん。いや、なかなかいいじゃないですか。
有名じゃない、みたいな、その。
そう。
ちょっとなんか、何の歌か分かんない。
一瞬何の曲なのってなんだけど、よく聞くと分かる。
分かるっていう。いやそんなことがありましたね、今日は。
いいっすね。うん。
はい。今週はですね、お便りがたくさん来てますので、ちょっとお便りを紹介していきたいなと思うんですけども。は
い、紹介しましょう。ありがとうございます。
はい。行っていきましょう。3つ来ておりまして、まずはですね、はい、マイルドさんから行きましょうかね。
うん、うん。
はい。マイルドさんからのお便りです。いつも楽しい配信をありがとうございます。なんとなくの話ですが、プロフェッショナル仕事の流儀のラストのように、あなたにとっておっさんとはと聞いてみたら面白いかもと思いました。よほど気が向いたらゲストの方に聞いてみてほしいのと、できればお二人に現時点のおっさん感を語って残しておいてほしいですとのお便りでございますね。
ああ、なるほど。これゲスト会のあれでしょ、だから。
あ、ゲスト会ね。
この間の倉貫さんのゲスト会をこう、
聞いて
た。多分聞かれてる相手、 特に前半の方がおっさんトークになったのもおっさんっぽいねっていう話になったから、うん、ちょっと最後にそれをこうピキーンっつって、あなたにとっておっさんとは、みたいな感じのやつですよね。
いや、俺はさ、プロフェッショナルはさ、うん、その、プロフェッショナルの定義が人によって違うから聞くのであって、うん、おっさんの定義は大体一緒でしょ。中年の男性のことですよ、ね、おっさんとは。
そう、まあ定義を聞いちゃうとね、そうなりますよね。
おっさん、おっさんとは、
うん。どういう、そうね、おっさんとはってなってると難しいですよね。どういう、そのね、中年時代を送りたいかみたいなのはあるかもしれないですけどね。うん。そのゲストはまあ別にその男性、女性、性別を超えるとなるとまあ、
うん、
性別、別個別しないとなるとちょっと、パッと、こう、いいセリフにはなんないですけど。
ちなみに永山さん、今僕が振ったらなんか、現時点のおっさん感言えますか？
おっさん感ね。いや、このおっさん FM っていうタイトルで番、うん、ポッドキャストでやってるから、
うん、
もうおっさん感、めちゃくちゃですよね。うん、
まあそうね。それはそうなんですよ。う
ん、なんか、うん。まあ別称みたいなところがね、おっさんってこうあるわけですよね。うるせえおっさんとかさ。
はいはいはい。
ちょっとこう、あんまりこう、ポジティブな方にはさ、
うん、
使われない呼び名ではあるんですけど、
うん、
僕ら番組名としてやってるから、以前よりはその辺のこうトゲトゲしさが、自分の中ではだいぶこう、単語としてなくなってるっていうところはあるかな。
でも結構そのお便りとか聞いた方の感想を聞くと、やっぱり最初は警戒するっていう話があるじゃないですか。おっさん FM っていうタイトルで、うんうん、そこおじさんのね、脂っこいトークなんじゃないかとか。
そうね。そうでしょうね。
っていうふうに、だから、うん、あんまり印象は良くないんでしょうね、おっさんって。
だと思いますよ。結構ネガティブっぽい感じがあるとは思う。
うん。
一般的に。うん。
まあ僕が答えるとしたら、あなたにとっておっさんとは何か、今答えるとすると、お金がそこそこ使える青春時代みたいな。
お、そうなんだ。いいね。
わかんないけど。
お
まあ結局、永山さんともよく言うけど、うん、おっさんってなんか大人じゃなくて、なんか子供の延長線だなっていうさ。
ああ、まあね。
なんか成長、うん、まあ人間として成長してますし、まあ別にその成長してないことはないんだけど、
うんうん、
なんかこう、階段状の変化じゃなくて、なだらかにこう、人間ってこう、年を取っていくから、なんか別になんかこう、大人、子供みたいな、こう、くっきりとじゃ区切りとか、おじさんとかじゃなくて、なんか子供の延長線だよなっていう。だわ、はい。まあ僕の中ではまだ青春が続いてるっていう気持ちでは。
ああ、いいですね。元気があっていいじゃないですか。
うん、
僕はもうあれだな。もう老眼だな。もう、おっさんとは目です。
あ、もう目でわかると。おっさんとか。
うん、目でわかる。
フィジカルな、あれでわかると。
そうです。目です。
そうだよな。
おっさんとは目ですって感じでね。本当に目ですね。
うん。
もう目がね、見えなくなってくるっていうね。
いや、確かにな
うん。結構普通に凹むからね、これね。
うん。またそれが回復する見込みがないですもんね。
うん、そうですね。鍛えようがないですからね。筋肉と違ってね。
うん。
うん。
わかる。それはそれでわかる。はい。どうですか、マリトさん。こんな感じでよかったですか。
うん。だからこういう多分そのおっさんとは何かみたいなところで話題を一つ広げてから終えるといいんじゃないの。
なるほど。
ことですよね、きっとね。
うん。
うん。
まあ、気が向いたらちょっとゲスト
の人に聞いてみましょうか。そうですね。まあ、ゲストのこう、キャラとね、タイミングと見計らってちょっとね、うん、やってみましょうか、ね。
やってみましょう。はい。うん、ありがとうございました。
はい。はい、
続いてですね、はい、稲葉ゆかりさんのお便りって言いますかね、稲葉ゆかりさんからのお便りです、いつもポッドキャスト楽しんでます。今回長文失礼します。
はい。
永山さん、星の子おすすめありがとうございました。今村夏子さんの作品で初めて読んだのは紫のスカートの女で、この本の感想は私は一言で言うと何これでした。
うん。
何これか、何これじゃないな、何これ。その後星の子について語っているポッドキャストを聞いて読んでみたら、いろんな引き出しがある作家さんだなと感じました。もし永山さんも紫のスカートの女、読まれていたら感想を教えてくださいと、
うん。
そしてエピソード184で、これは多少でしたっけ、
うん、多少
多少のり、
多少
のり、うん、食べるのり、美味しかったと聞き、うん、 東京に行った際に購入して、いただきました、厚みがあって海苔の味が濃くて確かに美味しかったです。大切に食べてます。ちなみに私は味付け海苔おにぎりも好きで、セブンの梅おかかおにぎりが味海苔で美味しいなと思って見つけると購入してしまいます。
はい、
味海苔派ですね。
味派か、うん、なるほど。
急な昔話なんですが、約10年前 iPod でポッドキャストを知り、当時リビルドを聞いていたことを思い出しました。長山さんが関わっていたこと、今もずっとリビルドが続いていることが素晴らしいなと思うので、おっさん FM も無理なく長く続けてくださると嬉しいです。クリスさん、未来、図書館で借りることができたので3分の1ほど読みました。まだ途中ですが、ネット掲示板のような場面を、うまく紙面で表現しててすごいなぁと思っています。また読み終えたら感想を送りたいと思います。エピソード354の男性と孤独の話を聞きながら、私の定期的に読み返す好きな小説として、柚木麻子さんのバターがあるのですが、テーマの一つに男性と孤独も含まれていると思うので、もしご興味あれば読んでほしいなと思っています。大変長文になりました。最後に、最近読んでいろんな方に勧めたいと思ったのは原田マハさんの本日はお日柄もよくです。心震える場面もいくつかあり、ちょうど選挙の話も含まれていて、今読めてよかったなと思う作品でした。なお、こちらは豆キャスのゆうさんのおすすめで知った作品ですので、もしお二人も読まれて感想を語っていただけたら喜ぶ人が数名います。長々失礼しました。ということでした。
はい、ありがとうございます。
はい。
もう、たくさん感想を
嬉しいですね。感想。はい。その順番に行きますけど、長山さんですか、うんうん、紫のスカートの女。
はい、紫のスカートの女は読みましたね。うん、なんなら僕、これが最初だっけ読んだの。
あ、なるほど。
な気がしますね。確かこれが多分芥川賞受賞作品がこれで、
うん、
今村さんの、まあ、代表作みたいな形になってるので、まあ、手出すケースが多いと思うんですが、
うんうん、
確かに何これって感じにはなる。
う
ん、まあ、芥川賞なんで、それっぽい感じ、それっぽい、うん、
うん。
その、まあこう、まあ、気象転結がこう、わかりやすくはっきりしてるような話ではないんですよね。で、まあ、紫の、スカートの女っていうのを観察している、また別な視点があるんですけども、うん、その視点の主、まあ、その書き手ん？なんていうの？こう言えばいいって。書き手じゃないよ。なんていうの？主体っていうの？
うん。
うん。その主体が、なんていうんですかね。こう、半透明なんですよね。なんか、そこの、この人どっからこれ見てんだろうとか、あれこれ不審、周りから誰も見えてないのとか、そういう感じが、こうするような感じがあって、なんかこう、そっちが気になるんです。淡々と物語が進んでるんですけども、その、確たるこの、書かれてる、この物語を綴ってる、これは今、どういう状況なのみたいなところが、ずっとこう頭の中に引っかかるような感じがあるんですよ。そのね、完全にこう、第三者みたいなさ、書き方だったら別にその辺とか全然関係ないんだけど、
うんうんうん、
まあ、なんかこう、現実に介入もするし、
なるほど、
うん、たまにこう怒られたりもするけど、
うん、
まあ、全然他他人の目からすり抜けてるような変なシーンもあったりとか、うん、なんかそういう不思議なこう、書かれ方をしているっていうところがあって、そこが最初なんかね、違和感がすごいんですよ。なんだこれみたいな。うん、
その、なるほど、なるほど。そういう設定というか、そういうのに慣れてないと、あれ、今どうなってんの、
う
ん、って、
うん。慣れてないのっていうか、もう初めてですね。そういう、こういう構造の、うんうんうん、っていうのが。それがなんかね、まあ、ありましたね、確かに。
僕、芥川賞作品はあんまり読まないんですよね。
僕はなんかね、そうですね。うん、最近こう、意識してじゃないですけどもね、なんかこう、読んどこうかなと思って。って読んでますけども、うん、うん、なんか簡単なものではないですね、やっぱりね。うん、
結構こう読んでて、あれって引っかかっちゃうと、なんか難しく感じちゃうっていう。
そうそうそう。ミステリー小説とかエンターテインメント小説みたいに、こう、ポンポンポンポン、テンポよく読み進めて、もうページをめくる手が止まらないみたいな感じではなく、
うん、うん、
うん。むしろなんか、これで終わったのかみたいな感じのところとか、もう結構あるし、うん、なんか、なかなか難しいですけど、噛み応えはありますよね。うんうん、
なるほどね。
うん、噛み応えあるし、 結構そこで僕も今村さんの作品、他の作品も結構気になっちゃって、
うんうんうん。
うん、その、なんか引っかかる感じが逆に気になっちゃったんで、他の作品にも手を伸ばしてるっていう風な感じの。
なるほど。
うん。ですね。
うん。
なので、
ほうほうほう。
まあ、星の子の方が読みやすさは全然あるから、星の子から入って、他の作品を読むっていう方が、読みやすさとしてはあるかもしれないですね。まあ、星の子自体は映画化もされてるし。
うんうんうん。
うん、
なるほど、なるほど、
うん。
読むとしてはそっちからか。
っていう感じはするかな。うん、あとまあ短編集もあるけど、でもまあ、うん、星の子はね、面白い。良いと思いますよ。
うん。
うん、あとまあ、ノリね。
ノリ。章
のノリ。
うん。
あの、リビルドつながりですけど、リビルドつながり？あの、宮川さん、リビルドの宮川さんから、お土産でいただいたノリをもう愛用してるし、なんなら、お中元お歳暮とかも、これ送ったりとかもしてます、僕は。
なるほど。
うん。これはもう本当にね、欠かせない。今ちょっと切れてるんでね、また買おうかって話をしてるんですけども。
おー。
うん。
いいっすね。
はい。
いや、僕も買おうと思って買ってないんだよな、結局な。食べてない気がするな。
そっか、うん。ちょっと、何年間でみたいにさ。
うん。
多少のノリに白いインクでおっさん FM のロゴをプリントして
あのそういうことやってくれるノリなんですか？
いや多分絶対やってくれないと思いますけど。
やってくれないでしょ。だってそ、うん、そういう会社じゃないでしょ。
そんなんできてさ、あの味のりぐらいの大きさのね、小分けとかにできて、それのジャケットとかもプリントできたらさ、配れていいなと思ったんですけどね。
そう文学フリマとかでね、おまけに渡すとかね。
そうノリ配って多少のノリつって。なんで
そういうことやってるとこじゃないですもんね。
そういう感じじゃないですね。老舗って感じですからね。
うん、
うん、
渋いもんな、ホームページも、
うん、そうですね、
うん、あれはどうですか、あの本日はお日柄もよくとバター、
そうまさにね、バターも本日はお日柄もよくも、これ2冊とも多分ね、豆キャスで聞いて、うんうん、多分その場で買って、
うん、
最初冒頭とかまで読んでるんですが、
うん、
全然、あの、読み終えておらず、積んだ状態になっておりますね。なので、ちょっとこれは、まあ、これを機にね、ちょっと読み進めたいなって思ってます。
なるほど。これもまあ気になってはいるんだよな、うん。ちょっと他の本を先に積んでる本を読まなきゃと思って読めてないですけど、ちょっとね、時間見つけて、夏休みだしな。
うん、そうね。特にバターがやっぱ気になってるかな。海外でもすげえ評価高いですよね、これね。
ちょっと読んでみるか。僕はあの未来をね、紹介、未来って本を、
うんうんうん、
ナオミ・オルダーマンさんの紹介して、僕は紹介した時点では読み終えてなかったと思うんですけど、その後、うん、読み終えまして、よかったですよ。最後の方の展開とか。あ、こういう感じの、展開になるんだと思ってちょっとびっくりしましたけど。
あ、そういうどんでん返しがあるってこと。
まあどんでん返し、まあそうですね。
へえ、
うん。まあよかった。結構
気になっちゃうな、
うん。面白かったですね。いや
あ、本といえば最近あのオーディブルが僕何回もこう契約してやめてっていうのを繰り返してるんですけど、もうあの3ヶ月間だけ月99円っていうキャンペーンをやって、まあ、たまにやるんですけど、
うんうんうん、
それが、7月にあって、その、まあ、99円だったら、ま、別に3ヶ月間全然聞けなかったとしても300円だけだがし、まあ、ちょっと試してみようと思って、
うん、
再開して、プロジェクトヘイルメアリーを聞きながら走ってます。
お、いいっすか？
で、うん、プロジェクトヘイルメアリーを、は、結構声優さん演技、前も話したけど、結構演技が入るナレーターさんと、うんまあ、淡々としてるナレーターさんが、うんうん、まあ、それなりにあって、演技入る系なんですけど、
うんうん、
まあ、割としっくりくる感じなんで、いいし、あと完全に前に読んだストーリーを忘れてるから、いいですね。思い出し思い出ししながら、あ、そうだった、これこうなるんだったと思って、
はいはいはい、
あの、うん、いう、こう、記憶がなくなってる、と二度楽しめるんだなっていうのを楽しめてるのと、あとはそれを週末結構長い距離走るときに聞いてるんですが、やっぱりそうですね、時間はそれなりにこう潰せる感じなので、いいですね。うん、まあもう300円も取ったなって感じですね。まだ終わってないけど、全然上巻の半分ぐらいまでしか行ってないんだけど。
まあ、うん、そもそも本で買ったらね、その、もっと高いわけですから。
まあ本で買ってるんだけどね。
本で買ってるんだけどね。
本で買って読んでるんだけどね。
読んでんだけどね。まあ確かに。
もう一回読むっていう記憶がないんだけど、聞くならいいかなみたいな感じで聞き始めて。うん。
あと体験がまた違いそうですしね。
そうそう、結構違いますね。し、一回読んでるから、入りやすいっていうか、その、多少気逃しても良いっていうところが結構大きいので、まあやりやすいですね。うん。
なるほど。いやー、いいですね。いや、しかしこの稲葉さん、ね、稲葉ゆかりさんみたいにこう、がっつりこう、感想を送っていただけると、ちゃんと聞いていただけてるんだなって気持ちになりますね。
そうですね。確かに。
ありがたい。
あまり適当なこと言えないですか？
あんまり適当なこと言えない。なんで、はい。
でも稲葉さんめちゃめちゃ本読みますね。
ね、すごい読まれてる。うん。
いや、ポッドキャストやってもいいんじゃない？
あれ、やってないんでしたっけ？実はやってたりしない
のかな？あ、実はやってんのかな？
わかんない。ツイッターには、だっけ？ツイッターのアカウントで言及いただいたりしてますよね。
うんうんうん。
そこにはないからやってらっしゃらないのかな、はい。ポッドキャスト聞くのが好きみたいな感じなのかもしれないですけどね。ね、ちょっと気になりますね、その辺もね。うんう
ん、はい。
はい。では、続いてもう最後の一通ですかね。いきたいと思います。河野さんからのお便りです。
はい。
こんにちは、河野です。エピソード354、男性と孤独を聞いてお便りを書いています。エピソード内でクリスさんが紹介されていた漫画、週刊スピリッツ連載の路傍の藤井を私も全話読んでおります。最新回の鈴木については、身の回りの鈴木っぽい人がたくさん思い浮かぶ了解でした。鈴木だけで珍しく4話も割かれており、作者の力の入れ方も感じます。
うんうん、
さて、男性と孤独についてですが、お話を聞いていていまいちピンときませんでした。お二人のお話がというのではなく、男性と孤独があまりよくわかりません。お二人とも仕事以外にも、こういう関係があり、家族もいて実際に孤独な立場ではないと思いますが、にもかかわらずなぜかこの話に共感されているようで、それもちょっとわからないところでした。
うん。
例えば、孤独のグルメに代表されるようなおじさんが一人でも満足しているケースもよく見かけます。一昨年上映された映画パーフェクトデイズでは、トイレの清掃員のおじさんが一人で日々を満足に暮らす様子を役所広司が明言していました。今回の路傍の藤井における藤井も、中年派遣社員でありながらやりたいことが多すぎてありとあらゆる習い事や趣味に手を出す、そういった一人上手な特徴を持つ人物だと思います。
うんうん。
お二人は彼らよりも日々の孤独に苛まれる鈴木のような人物に共感するということでしょうか？それともどちらの気持ちもわかりますか？私自身はどちらかというと孤独があまりわからない方です。昔から教室やオフィスの席で一人で昼食をとっていたことがよくありました。
うん。
二人組を作れずに余ることもよくありました。胸を張って友人と呼べるような関係もあまりないです。というのは、今その場の環境で付き合いのある人以外自然消滅してしまうからです、学生時代の知人や社会人になってから知り合った人と連絡を取ったり会ったりすることはほとんどありません。ただ孤独だったかというとよくわかりません。孤独に対する不安というのもあまり感じた記憶がありません。それが昔からずっと今も同じ状態で続いています。おそらくこれからも。孤独って何ですか？そういえば一人で海外旅行をすることもよくありました。お二人はソロ活得意ですか？というお便りですね。
はい。
だから男性と孤独、やっぱりなんか皆さん気になるというかテーマとしてはすごいね。
そうですね。あの本がというよりはその孤独という部分と、うん、まあ、男性性と孤独っていうところが気になってるのかな、それとも孤独っていうところが気になってるのかな、ちょっとそこは人それぞれあるかもしれないですけど、
うん、
うん、やっぱりこう何か引っかかるところは皆さんにあるかなって気はしますね。うん。
うん、どうですか、長山さん的にそのね、聞かれているこうそのね、私も長山さんも別に孤独じゃなさ、まあ、そもそもこのポッドキャストやってるじゃねえ、孤独じゃねえだろっていう。
そうそうそう、孤独じゃなさそうに見える僕らが、
うん、
まあそれこにどういう共感を持ったのかっていうところが一つの、
まず問いの一つということです
ね。問いの一つですね。うん。
はい。
なんだろうな。その、まあ僕は容易に、その、今回この本、男性と、うん、まあ、なぜ孤独死するのかっていう本の孤独死してしまう選択をするっていう人だったりとか、路傍の藤井っていう作品の鈴木さんのような人に なるチャンスはいくらでもあったなっていう想像がつくっていう。
あ、自分がそうなってしまう。
そうそうそう。うん。うん。うん、まあチャンス、まあチャンス、まあ機会がいくらでもあったなって、うん。うん。まあたまたま僕は結婚したし、
うん、
禁酒も成功してるけど、
うん、
多分なんかどっちかが、とかどっちも失敗してたら、うん。だいぶこう、うん、違った人生になってるなとは思うし、うん、そこからこうパーって線を引いていくと、なんか孤独みたいな部分に隣接するようなエリアに近づくような感じなんじゃないかなっていうのは、まあ、想像しやすいかなと思ってますね。
なるほど。だからまあ、今は永山さんはその孤独ではないだろうと思うが、
うん、
まあ容易にそういうマルチバースがあった時の、そっち側になってる長山自分自身と想像もできるし、そこは
そうそうそう、うん、
うん、別に余裕で今この状態ですっていうわけでもなかろうみたいなのがあるっていう
ことなんですか、うん、まあ今がこうだとしても、
うん、
まあ特になんだろうな、この本男はなぜ孤独死するのかっていうのが正確なタイトルなんですけども、うんうん、これ現代はロンリーアットザトップなんですよね。
うんうん、
アットザトップっていうのは成功してる人が孤独であるというのが、まあ、現代、元々の題名であって、
うんうん、
実際にそういう章があるんですよね、
うんうん。
なぜ成功してる人が自死を選んだりとか、周りからこう離れて孤独にな生活を送るようになってしまうのか、みたいなところがあったりかするので、もしかすると一見なんかこううまく今やってるように見えてる自分にとっても、何かいくつかの選択をこうしていくことで、そういった状態になっちゃうじゃないかっていうところも、まあ、あるんじゃないかっていう、
うんうん。
うん。ところもあるかな。
なるほどね。
うん。
なるほど。まあ僕もまあそうですね。その永山さんの感覚というか、その、自分がそういうことになったんで、僕も実はその、こう、40何年生きてきてますけど、
うん。
まあ子供の頃とか、その、なんだろうな、まあ、中学生ぐらいまで、まあ中、高校生もかな、なんかその、やっぱ人との距離の、人との、距離感のつかみ方とか、
うん、
100人いたら別に100人と友達になれるような人間でもなかったんですよね、その。
うんうん、
で、やっぱりこう自分のこう波長が合う人とがたまたまいたから、なんかその友達になって、なれたなって人も今でも続いてる人間関係ありますけど、なんかこう、むしろなんかこう失敗、嫌われちゃうとかさ、失敗しちゃうとかなんかこう、っていう経験も経ているんですよね。で、その、うん、そのロボーの鈴木に出てくる鈴木さんって、こう、うん、友達を作りたいんだけど作れないんですよ。
うんうん、そうですね。
で、みんなだから結局、その、あの本の趣旨もそうですけど、人間、まあ、特にその成功者なんですかね、とか男性とかって、その、人間関係、自分には友達がたくさんいるんだって思ってる人が結構多い、うん、だけど、
うん。
ある日、パッと気がつくと、あれ、いないじゃんっていうことに気がつき。
うん。
で、かつ、いや、友達なんて別に簡単に作れるぜって思ってるけど、実際はそうじゃないっていうことに気がついちゃうっていうところに絶望があるんだろうなって僕は思うんですよね。
うん、なるほど。実はそうじゃなかったっていう。
実はそうじゃなかった。
ギャップっていう部分ですよね。うん、
その、俺、いつでも本気出せるし、みたいな。ところが結構あると思うんです。
うんうん
うん、で、河野さんは僕とか、ね、もう孤独じゃないでしょって言うんですけど、まあ実際その家族もいるし、友達もいますし、うん、まあ、孤独、まあ別にその孤独じゃ全然ないと思うんですけど、でも孤独感を感じる瞬間はやっぱありますよね。うん、そんなに頻繁にはないけど、
うん、
それは何かって言うとやっぱりこう、例えば特定のこととかさ、誰にも話せないこととか、で会社のその突破成功者とか会社のトップの社長って孤独だって話がたまに
聞きません？ああ、まあね、よくありますよね。うん、そういう話はね。
うん。うん、それってやっぱ会社っていう集団の中で、やっぱりこう、いろんなことを決めなきゃいけないし、あることを決めると、その自分の会社、あるいはそのいろんなステークホルダーの特定の人はすごく有利になるし、特定の人はすごくちょっとこう、そうじゃなくなるケースもまあ中にはあるわけですよ。その決断の中には。
うんうん
うん、だから、あんまりこういろんなことを気軽に相談できないケースもあったりして、
うんうん、
その特定のその何でしょうね、その思いとか感情とか感想とか、なんか誰かと分かち合いたいっていうことができない そのことができないんだっていうところに孤独感を感じるんだと思うんですよ。
うんうんうん、
で人間はでもそれを埋めるためにキャバクラとかホストクラブに疑似的なつながりを求めて通っていくっていう、
ね、
部分あるんだろうなと思うんですけど、
うん、
まあ、僕はだからある瞬間になんかちょっとこうその孤独感というかんっていうことを感じることはありますよ今でも。
そうっすね、
うん、別に常日頃それを感じ続けてるわけじゃないけど、
うんう
ん、なんかある瞬間にあれって思う時はゼロじゃないですね、
うんうん、まあこの本の中にもその一見して、まあ、成功してるようにとか一見して幸せそうに見えるっていうわっていう点々点みたいな、まあ、ケースだったりとかそういう声の言及みたいなのはたびたび出てきていたので家族がいるからとかっていうのとはまたちょっと孤独を感じるっていうのは別な部分にもあるのだろうし、
うん、
まあ、そこに対しても確かに想像はできるよなっていう気はしますね。
いや、そうですね。
まあ、うん、
そういうところはちょっとこう、まあ、この話に共感をすごくする部分でもあるし、ありますかね。その、だから、うん、まあ、ピンとこなかったっていうところは、うん、だから河野さんは、わかんない。うん、まあ、これはもうわかんない。河野さんにまた来てもらってね、あの、ゲストで来てもらって喋りゃいいと思うんですけど、あの、なんでしょうね。まあ、ここに書いたやつを読み取ると、やっぱりこう、人とのつながりをある種、達観されてると思うんですよ。
そうですね。それを、その通りに受け止めているっていうことができると思うんですね。さっきのから、クリさん、ギャップがあるって言ってたじゃないですか。
うんうん、
今、俺が友達がいるとかさ、逆に作ろうと思えばできるとかっていう、うんうん、そういうこう、なんだろうな、身の丈に合わない、実は合ってないような考え方っていうのも持ってなさそうだし、
うんうん、
で、それを過剰に不足だとも思ってないし、みたいな、
うんうんうんうん、
そういうこう、ありのままにそれを受け止めてるって感じは、まあ、ある種、達観みたいなところに近いところは確かにあるなとは思いますね。うん、
で、河野さんが書かれてる、その、路傍の藤井の藤井さんとか、
うんうん、
その、パーフェクトデイズの、ね、主人公の役所広司さんとか、
平山ね、
うん、孤独のグルメのおじさんとか、
うん、
あれはさ、だからフィクションなんですよね。で、
うんうん、
フィクションの題材になってるってことは、みんなそれに憧れてるけど、できないと思うんです。人が多い。うんうん、だから受けるんだと思うんですよ、
う
ん
う
ん。
そうね。こうあれたらいいだろうなっていう。
いいだろうな。
まあ、ある種ね、ちょっとカタルシスっぽいところもあるじゃないですか。老後の藤井に出てくる話の中では。
うん、うん
うん
うん
うん、その実は一人だけでもこうだったっていうその部分、
うん、
うん、
でこれがみんなの当たり前だと別にこの話になっても別に当たり前のこと書いてんじゃんってなっちゃうんだけど、うん、
確かにこれで人気があってみんなの何かね金銭に触れるところがあるってことは逆にっていうところもあるかもしれないですね、
うん、そうこうありたいけどこうはならない。だからそのスポーツ大会で優勝する物語を見てるようなある種、
うんうん、
あこういう風な生き方ができるといいなって思うある種のその成功例の一つなんだけど、みんなはそうはなかなかいかないっていう、まあ、逆説的に言うとそうじゃない人が多いっていうことなんじゃなかろうかって、
うん、
僕は思うんですよね。
うん。なんか、うん、そうですね。孤独というか、こう、孤高みたいなところっていうのは、
うん。
ある種、こう、ヒーロー的な描かれ方をする。例えば、ハードボイルド作品とかさ、
うんうんうん。
バットマンみたいな作品とかさ、
うんうんうん、うん。
ああいう、こう、一人のヒーローとかさ、
うん、
そういうものだったりとかさ、割とこう、孤高の存在とかっていうのは、強い人間としてこう、描かれてるけど、逆にそういう呪いというかさ、
うんうん、
男たるもの、そうあるべき、みたいなさ、たとえ一人でもとかさ、なんかそういう呪いもちょっと、まあ、片やあるんじゃないかっていう気も、
まあそうね、確かに、
うん。しますよね。
確かにそうかも。それ、そうじゃないと、かっこよくないっていうか、まあ、その方がいいよって言われてるような。
そうそう。
感じになっちゃうってことです
ね。寂しくて泣いちゃうとかさ。
うん。
うん。寂しくて夜眠れなくて、なんか、ね、ずっとテレビ見ちゃうとかさ。なんか、かっこ悪いみたいな感じの、なんかやっぱりね、感じになりそうじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、別にいろんなね、生き方があるんだけど、別にどれが正解ってことはないんだけど、
うんうん。
なんかある種、これがかっこいいっていう ラベルができちゃうと、そういう呪いがかかっちゃうっていうのは、まあありそうですよね。確かに。
そうですね。
いや、そうね。確かに。いや、でもまあね。
孤独って何ですかってことは。
孤独って何ですか、ね、
何ですかっていう、哲学的な 哲学的ね、ありますけど。
教えてください。孤独って何なんですか？
うん、なんかその、孤独、僕もこのお便りを受け取って、パッと思い浮かんだのは、一人の状態というよりは、こう自分がこう、慈しんだりとか愛するっていう感情を込められる対象がない状態なのではないかっていうのが、一応なんとなく僕の中で一つ考えたことですね。
うんうん。
うん、例えば、このフィクションの作品の中でのね、藤井さんとか平山さんっていう、主人公は、うん、まあ人との関わりという意味では、希薄な部分っていうのはあるかもしれないけど、その生活の中に、植物を慈しんだりとか、自分の仕事だったりとか、
うん、
自分の仕事を通して触れる世界だったり、人だったりっていうところに対するこう、慈しみみたいなものっていうのは、非常にこう、強く描かれてるんですよね。
うん、うん、
うん。で、仮にあれすらなかったら、もうなんか目も当てられないみたいな感じになっちゃうと思うから、まあそういうところがあったりするのかなって。うん。だから、河野さんとも、もしかするとその孤独っていうのがよくわかんないなっていうのは、まあ自分の中でその、人との関係とはまた別に、その自分の中に何かこう愛するもの、その別に人じゃなくてね。
うん、うん。
うん。そういうものをこう持てたりとかしてる人と、孤独っていうところとかは、とはちょっと、まあ距離を、置いてる状態になるんじゃないかなっていうのが、ふうに思ったんですよ。
なるほど。
うん。夜と霧っていう、フランクルっていう心理学者が書いた本をなんか読んでて、何回か僕は読んでるんですけども、彼は第二次世界大戦のドイツの収容所に入れられたユダヤの人なんですけども、
うんうんうん、
その彼が、そこの収容所で、まあ見たものを記した夜と霧っていう本の中にも、やはりその愛はどうっていうそのエピソードが出てきて、
うんうんうんうん。
ちょっと僕はそのね、引用するほど引用して細かく解説するほど聡明でもないし、
そんなに読んでいっぱい読んでるのに、
うん、いやまだまだですよ、まだまだ足りないですね、
足りない読み込みが
検証ないんですけども、やはりそのね、その愛の形っていうのがそのまあ、うん、奥さんがいるからどうこうっていうんじゃなくて、その、難しいな、僕が言いたいのはですね、孤独っていうのはね、愛されないから孤独を感じるんじゃなくて、愛せないから孤独を感じるんじゃないかっていう話なんですね、言ってるのはね、
うんうんうん、
ただそれを結構履き違えて、愛されてるから幸せそうとかいうふうに思うと、実はそうでもないっていうことが起きるんじゃないかっていうところが、まあ、この本もそうだし、河野さんの質問に対する一つの僕なりの答えって感じかな。
なるほど、愛せないからね、
うん、
なるほどなぁ。うん、ほんほんほんほんほんほん。いや、そう。
おっさんっぽくないね。愛とか言っちゃうと。うん、
いやいやいやいやいい。なるほどと思いました。
うん。
うん、難しいですよね。愛するものがあるかないか、みたいな。
うん。
まあ、例えば、さっきの分かち合い、こう、友達の作り方みたいな話じゃないけど、愛してます。愛するものがあった時のその表現手段を知らないとかさ。
うんうんうん、
その愛するものがあったとしても、その愛し方が分かんないとか、それを誰かとその相手に少なくともその愛してる対象の何かに対して向ける術がないとかさ、知らないとかさ。
うんうんうんうん、
そういうのもなんかありそうですよね。
そうですね。まあ、この本の中では男はなぜ孤独死するのかの本の中では、その、なんていうんですかね、解決策の中で自然を愛しっていうのがあるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、ここでもやっぱ愛出てくるんだなと思って、
うんうんうん、
今、読んでて思ったんですけども、で、結局でもこれ自然を愛したら即解決かっていうと、全然なんか焼け石に水なんだけど、せめてそこから始めましょうみたいな感じの話なんですよね。
はいはいはい、
うん。そんなにこう希望があるような感じなくて、自然を愛せば全然 OK みたいな、そういう感じじゃない、全然そういう表現で書かれてないんですけども、ただその愛するっていうトレーニングの初歩段階として自然を対象にするっていうのはいいんじゃないかっていうのは確かにそう思う。
うん。
どうしたって言って、まあその失ってもそんなにこうなんていうかな、リスクがないというかさ、やっぱ動物とかから始めちゃうとさ、
うん、
やっぱりいろんな責任とかが発生するじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、それに対してこう植物だったり自然って、まあ自然っていうのはね、他者が管理してるものに対してもこう愛を注ぐことができたりとかすることもできるから、そういった意味では、いいんじゃないかっていうところはちょっとね、思ったので。思いましたね。
なるほどね、
うん。
いや、面白いですね。いや、なんか、うん。みんなやっぱこのテーマやっぱ、面白いなと思いますわ。孤独。
ああ、そうですか。
うん。
いや、
面白いと思う。ちなみに、河野さんの質問の最後に、ソロ活動得意ですかってありますけど、
うん。
長山さんはどうですか、ソロ活動。
ソロ活は僕は得意な方だと思いますよ。
おお、一人で。うん、
それこそね、 うん。まあ今はね、飲んでないけど、お酒飲んでたらもうソロ活、ソロ活、ソロ活じゃなくなっちゃうのか。友達作っちゃうから。
それは、うん、判定が難しいですね。一、うん、人で全くその知らない人のところに飛び込んで、そこで関係性を作るのが好きだってことでしょ。
それも、うん、それもするし、うん、あとはまあ、そのイベントで行ってるから完全なソロ活じゃないんだけど、ヤプシーっていうね、うんうん、あの、カンファレンスのイベントで地方に行ったりとかするときも、まあ、前、ちょっと若い頃とかは、わーってみんなで飲んでとかってやって、朝は起きれなくてって感じだけど、うんうん、まあ、最近はこう、せっかく地方に、知らないところに行くから、あの、いろいろところ回ってみようと思って、自分のペースで自分一人で回るんですけども、ね、ランニング趣味になったっていうのもあって、そのランニングしながらこう、くるくる回ったりするだけで、すげえ楽しいっていう感じになって、めちゃめちゃこう、充足感があるんですよね。
はいはいはい。
うん。誰にも伝えられないんだけど、今俺すげえ楽しい。函館山ってさ、函館のある山を登って、ちょっと脇道に逸れて少しトレイルに入って、ちょっとこう、山奥の方からさらに函館の山を見てるときとか、めっちゃ完全に一人なんですよね、
うん、
もう。
うんうんうんうん。
うん。し、函館なんでね、初めて行ってるし、自分が生活してるところからすごい遠いし、街も遠いしって感じで、完全にソロなんだけど、
うんうん、
心の充足感は半端ねえみたいな感じでしたね、その時は。だからやっぱり得意なんじゃないかな。
うん。まあ確かに、まあ長山さんの話をいろいろと聞いてると、まあソロ活、得意そうだなってのはわかりますね。まあ得意そうっていうか、まあそうですね。それはわかる気がするな。
そうですね。自転車乗ってた頃も担いであっちこっち一人で行って、一人でここに持ってますから。
ですよね。
うん。
僕は苦手だと思うんだよな、ソロ活。
そうなんだ。
あ、まあでも一人でゲームをしたりとか、一人で本読んだりとかまあ別に好きだし。
うん。
そういう意味のソロ活は、まあ別に、
ソロ活ってなんだこのなんか、
まあ旅行とかが苦手とかなのかな、苦手っていうか別に興味がないだけの話か、それは。僕の中では。だから一人でなんかするのは別に好きだけど。
うんうん。一応ね、この、河野さんからもらったリンクがあってね。うん、あの、うん、ソロ活の難易度ピラミッドっていうのがね。
うんうんうん、
うん。あの、多分アンケートベースなのかな。
うんうんうん、うん。
で、まあ一人でも、なんか、一人で無人島に行くっていうのは難易度マックス。これはちょっとよくわかんないんだけど、多分ディズニーに一人で行くとか、富士山に一人で行くっていうのは結構、高い、
うん。
あとは国内リゾート、高級寿司しゃぶしゃぶに一人で行くのも、うん、全然行けるな。このピラミッドを見て、どこが難しいかで自分のレベルが決まると思うんですけど、
うん。
全然行けるな、全部僕は全部。カラオケ一人で行けるでしょ、まあ
一人で、一番下のレベルで行くとね、牛丼や焼肉やカラオケラーメンとか、まあそう、全然、一人カラオケなんかバンバン行ってるしな。うん、
で、中級で、旅館に一人で行く。あ、これ多分ね、結構高いと思う。あとね、立ち飲み屋、ショットバー。この辺に一人で行く、ま
あ。
バーに行く。行けるな。
これ、まあ難しいとこだな。僕は前行ってた、その、新卒の時にバーとか行ってましたけど、
うん、
バーのマスターと仲良くなったんですよね。
そうね、ソロ活って、っていうかね、バーってむしろね、出会いを求める場だからな。
求める場所でしょ。一人でお酒飲む場所じゃないと思う
んだよな。うん、そうだよね。うん。それでさらに上に行くと、
うん。
ボーリング、スキー、スノボ、アフターヌーンティー。
まあ確かに、ボーリングを一人でやってるっていうのは、ちょっとこう本気、そのボーリングの人なんだなっていう気持ちになるよね、その。
これでも面白いね。ボーリングがさ、
うん。
全然上手くないんだけど、一人でやってる人いたらさ、
うん。
確かに、ソロ活感あるね。
うん。あ、好きなんだな、本当にっていう感じになるよね。うん、
これはいいと思う。やりたいなって気持ちになってきて、今。
ああ。
なるほど。
なるほど。
うん。
まあでも結局その、一番上の難易度のフェスにしても、富士山にしても、ディズニーにしても、うん、行ったらさ、うん、周りに人がいっぱいいるんですよね。
そうですね。で、
あれは多分ね、その別に無言の連帯感みたいなのが生まれてると思うんですよ。その場に。
確かにね、フェスなんかはね、その場の雰囲気でっていうのはやっぱりありますもんね。うん、
で、富士山も多分登山だからさ、その登ってる人たち同士の
挨拶したりとかしてからね、だんだん、うんうん、親近感あるしね。
そういう意味で無人島は全然レベルが違うと思うんで、その人がいないわけでしょ。
まあ、ソロ活の流れで無人島出てくるのだいぶ極端な感じしますけど。
極端な気がするんだよな。
うん。
うん。で、そういう意味で河野さんの一人旅っていうのは、
うん、
僕一人で海外旅行多分、今は無理ですね、多分。
あ、そう
なんでか、怖いと思う、多分。
怖い、ね。
知らんことが多すぎて。
ああ。
その、いろんな、困った時にどうすればいいかのノウハウがなさすぎるから。
海外旅行って言っても一言で言ってもね、いろんな国があるからね。
まあまあ、僕の中のイメージは多分河野さんが行く海外旅行だから、結構ハードなところだと思いますよ、僕は。
ああ、インドとか？
インドとか、その、うん、その、それこそソウルとかさ、韓国とかさ、そのハワイとかじゃなくて、本当にもうなんか、気を抜くとなんか荷物がなくなってるみたいなレベルのさ。この旅行とかちょっと怖いかな。
いやー、一人旅行の方が全然楽でしょ。家族旅行でじゃあインド行くって言ったらもっと大変で
しょ、だって。家族旅行にインド、僕は選ばないけどな。
今家族5人で、まあ、もう、はい、目隠しして飛行機乗ってくださいって言ってさ。
まあそうね。
で、家族全員で降り立ったらインドにいましたってなったらさ。
まあそれはさ、責任が発生するからね。
すげえ、そっちの方が大変じゃん。
まあ、もう、それで言うとも、その、なんていうか、家族連れてなんか旅行に行くとかも、もう、大体、もういろんな責任が発生するには、面白くなかった時のさ、そのツアーコンダクターの役目になるでしょ。
そうですね。
それは大変よ、
ね。うん。なんでここに連れてきたのみたいな感じだったもんね。
そうそうそうそう。まあ、そう思うとね、別に、あれかもですね。一人で海外旅行の方が、まあ、まだ気は楽かもしれない。それはそうです。それはそうよ。もうそれはまたちょっと違う話だと気がする。
違う話だね。うん。違う話だね。これはね。
はい。いやいや、面白い。ちょっとこれまたちょっと。
また、これつきませんね。これは話
つきませんね。うん、また、この、これ系の話するし、まあ、河野さんもね、ちょっと気が向いたら、ちょっと、また、ね、呼んで、この辺の話を。
ご自身ね、ご自身のポッドキャストでもいいし、ぜひゲストに来ていただいて、ちょっと、物申すっていう
ね。
う
ん、物申すみたいなね。
うん、
はい。感じでね、行きましょうかね。はい。と言ってたら、あっという間にね、時間が。
もうこんな時間。
もうこんな時間ですよ。早いね、最近はもう。だらだら喋ってるから。
ね、すいません、なんか。
いやいやいや。
クリスさん、話したいことが。
まあ、いや、まあ僕の話した話はもう大体話したんで、うん、またね、はい、来週に先送りネタがどんどん溜まってて、そのうち清掃されますけど、これが。クリーンアップされますけども。はい。うん、はい、いやー、面白かったな。はい。なんか、お便りはね、皆さん、ぜひとも、うん。
楽しいですね、はい、お便りね、答えてく
れる。はい。うん、楽しい。感想をいただけたりね、そのネタをいただけるのは本当にありがたいですね。
ありがたい。お便りに関しては僕は最近ちゃんとメモを書くようになったんですよ。
あ、事前にこう、
そうそう、
何を話すか。
うん。うん。他のことはね、チャランポランにやってるんですけど。
チャランポランにやってる。
うん。
なるほど。
うん。お便りはこうなんかちょっとね、若干こう話すことが多い、口数が多くなるっていう傾向がありますね。
おー、
うん、
いいじゃないですか。
うん。
はい。
はい。
じゃあちょっと、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をね、引き続きお待ちしております。
はい、
概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。